それでは愛こそが唯一の道というタイトルでメッセージを泊まり彦海牧師にお願いいたします。
皆様、おはようございます。神様の祝福を心から祈っています。では、一言お祈りをしてそれからメッセージを取り次ぎます。愛する天の父なる神様、今雨が降り出してきました。天気も変わりやすく、また冷え冷えとする日、また暖かい日などが交互に私たちの今の環境の中にあります。しかし神様の恵みはいつも注がれていて、私たちの歩みを見守り導き祝福してくださいます。今日も一緒に礼拝に預かることができ、神の御前にぬか漬けることを心から感謝するものです。しかし病のため、また入院のため、諸事情のために、また礼拝に来れない方々もおられます。どうかその方々一人一人の上に、特に神様の恵みが届くことができるようにと、注がれることができるようにと心から祈ります。また世界の礼拝の上にも、また世界の多くの方々の上にも、神様の恵みが今日豊かにあることを心から祈り、今日も御言葉を通して神様のご愛に触れたいと願っています。どうか私たちの心を開いてくださり、そしてこう温かい主の愛で私たちを包んでください。聖霊様がそのことを可能にしてくださることを信じます。すべてお委ねし、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。1週間どうでしたか？良い1週間でしたか？それぞれいろんな1週間を過ごしたと思います。でも神様の恵みに私たちはこう生かされているので、心から神様に感謝し、今日の御言葉を共に聞いてまいりたいと思います。先週の聖書の御言葉テーマ覚えていますでしょうか？ヨンドン先生お話になったんですが、先週のテーマは神に変えるというテーマでした。その時に最後に、引用された聖書の御言葉がありました。神に変える、どのように私たちが帰っていけるのか、それは神を愛し、そして隣人を自分のように愛するという、その御言葉でメッセージをですね、こう閉じていかれました。一週間神を愛し、そして隣人を自分のように愛する一週間であったか、そのことをですね、私たちは一週間、歩んで、きたわけです。今日の御言葉はイエス様が言われた、敵を愛せよという、そのことをご一緒に、考えてみたいと思います。クリスチャンはどういう人ですか、どういう方々ですかと聞かれたら何と答えるでしょうかね。クリスチャンイエス様を信じてます。そうですね。それからクリスチャン礼拝に行きます、賛美をします、などいろいろ私たちは答えることができます。で、それぞれがクリスチャンであることをどういうふうに感じ、どういうふうに証ししているか、そのことが私たちの毎日の生活の中で、覚えることができると思います。まあ、私はクリスチャンであるということを今日皆さんにお伝えするとしたら、価値観が変わったって言ってよいと思います。イエス様を信じて私の人生は変わったって、イエス様を信じても変わらない自分の歩みでしたら、それはどうかなと思いますが、 クリスチャンになってイエス様を信じている私たちは価値観が変わったということができます。で、どういうふうに私たちの価値観が変わったかというと、神様の子として私は歩み始めたって、で現在に至っているということができます。神の子として、私たちは変わったって、そのように生きていくって、そのように、考えることです。神の子として変わったならば、その生き方は変わりますし、その、育ちが変わると思います。かつてですね、私は10年間牧港の中央教会に牧師として赴任しておりました。その時に子供たちも与えられて、長女が、ちょうど4歳くらいの時ですかね、それから息子がいて、そして生まれたばかりの、あるいはまだ幼い1歳前後のですね、子供を抱っこしながら、毎週日曜日になると、教会が2階にありましたので、そして2階に行く途中に階段を上がっていくと、こう門扉があって、門があって、そしてその門を開けて、そして中に入っていくんですね。で、その時にですね、ある日曜日の朝、私は鍵を開けますね。そして息子を抱っこしてます。それからカバンも持ってます。そういう中で鍵を開けていくんですけど、そしたら長女がですね、足でストッパーをですね、上げたんです。向こうの扉はストッパーを上げないと中に入ることができないんですね。あちこちでストッパーという、扉を止めるようなものがあるんですけれども、それを娘、長女がまだ3歳4歳なんですけど、ストッパーを上げたんです。私はそれを見てですね、びっくりしました。そのストッパーを開ける仕草は私なんです。私がストッパーをいつも足で 両手は、長男を抱っこしてるし、それから、カバンを持ってるし、足しかないんですね。で、足をうまく使ってストッパーを上げて鍵を開けて入るんですけど、それを娘は長女よく見てたようなんです。で、私が両手が下がっているのを見て、長女は考えたのかな、そしてストッパーを手で開けるんで、足で、私がしているようにですね、足で上げて、そしてその門は開いたんですね。ですから、こう親と娘、親と息子、そういうこう関係、親子であるということは、私たちの日常生活の中で子どもたちはよく見ているわけですね。親は特に教えたりってことではないんですけど、でも子どもは親の仕草、言葉、それをよく見ていて、そして親子一緒の行動、一緒の語りかけ、そういうことがですね、生まれてくるわけです。ですから、私たち神の子として価値観が変わったっていうことであるならば、神様にどう似て、どう神様と一緒に歩んでいる私なのかっていうことがまず問われることです。私たち天の父なる神様の子として、新しく生まれ変わりましたので、その姿をですね、私たちも考えてみたいと思うのです。さて、ペテロとイエス様がこうある旅の中で話をしておりました。ペテロがイエス様に聞いたんですね。イエス様、私は何度許したらいいでしょうかって。私打たれたので、でも その方を許すには何回許せばよいですかって。7回ぐらいでいいでしょうかねってペテロは言ったんです。そうすると、皆さんもよく知っているようにですね、イエス様は7の70倍ですよって言ったんです。これは490回になるんですが、490回 子を許しなさいとイエス様は言ったのではなくて、いっぱい許してあげなさいって、数にこだわらずにですね、たくさん許してあげなさいって、そういうことをですねイエス様は言われたことです。ハムラビ法典というこのメソポタミアで、生まれた、戒めがあります。そのハムラビ法典をですね、ちょうどモーセと同じ時代の頃ですね、メソポタミア、今のイラクのあたりです。文明の発祥地として有名な地域でもあるんです。そこで有名なハムラビ法典がですね、こう制定されたことですけれども、そこにはですね、目をえぐられたらその人の両目をえぐり、そして、相手に対応しなさいって、そういう言葉が書かれています。普通人が自由人を撃った場合には、その人を殺し、その家族一族を殲滅しなさいって、そういうとてもびっくりするようなですね、ハムラビ法典の中身、その掟が書かれています。さてモーセは律法の中で何と言ったでしょうか。モーセは言ったんです。目をえぐられたら相手の目をえぐりなさいということをですね言ったようです。でもこれはこうやったらやり返せっていうよりも、そのやり返すことがこうとどまるように、私たちは憎しみが湧いてくると、受けた行動よりももっと相手を打ちのめしてやろうと、やっつけてやろうという、そういう思いがですね私たちの中にも芽生えてきます。ですからモーセはこの相手を攻撃することを認めるというよりも、その行動がストップできるように、そして目をやられたら目で、相手に対応し、それ以上は傷つけないようにという、そういう配慮がですねモーセの律法に、あるわけです。さてイエス様はどうだったかと考えると、イエス様は言ったんです。彼のために祝福を祈りなさいって、そういうふうにですねイエス様は言われたことです。イエス様の生涯の中で、公の生涯ですね、それから33歳ぐらい頃までイエス様はこの地上での生活を進められたことですけれども、どういう場面が自分にとってイエス様の姿がとても印象深く残りますかって聞いたら、皆さんはどうでしょうか。どういうイエス様のシーンをですね、姿を印象深く残す、まぶたに残っているでしょうか、あるいは記憶しているでしょうか。毎年っていうか毎月ですかね、聖書を中国に送るっていう、その働きをしている宣教団体がいるんですけど、その宣教団体から、数ヶ月に1回ほどレポートが来るんですね。そのレポートの中にですね、あるレポートは次のように言いました。中国人である私たちはイエス様の姿がとても印象深く残るのは、イエス様が弟子の足を洗っているところですって、そういうレポートが届いてたんです。それは中国では偉い人は、上の人は決してこの降りてきて弟子たちやこう人々の足を洗うことはないからです。でもイエス様は、腰を下ろし、タオルを用意し、桶を用意し、水を用意して弟子たちの足を洗いましたって、それは考えられない状況ですという、そういうレポートがあったんです。私はどうかというと、いろいろあるとは思うんですけれども、イエス様は12歳の時にエルサレムに登って、そしてこう両親とはぐれてしまって、そして神の宮神殿でイエス様は律法学者、そして他の、学者たちと話し合っている場面があるんですね。 それでヨセフとマリアは戻ってきて、両親戻ってきて、そこでイエス様を見つけて、イエス様、イエス、何をしてるんですかって、私たちはあなたがいないので必死になって探しましたよって、そういう声をかけたようですね。そしたらイエス様はですね、私が父の家にいることをご存じなかったのですかって言われたんです。ですから12歳の時にすでにイエス様は天の父の子供である、って息子であるっていうことをですね、よく分かっていた、認識していたということになりますね。そして周りの人たちはその話す言葉にみんな驚いていたって、その賢さに、イエスの賢さに驚いていたって言うんです。でもさらにですね、ナザレに家に戻っていくんですけれども、その時に聖書は言うんです。イエスは両親にお使いになったと書かれているんです。ということは天の父を愛し、また両親に対してもイエスはこう最善を尽くして共に歩んでいたということが聖書の中に見ることができます。ちょうど神を愛し、自分のように隣人を愛しなさい、お父さんお母さんは私たちにとって一番近い隣人でもあるんですね。ですから私は結婚カウンセリングでですね、話すことがあるんですけど、お父さんとお母さんとの関係はどうですかって、両親の関係はどうですかって必ず聞くことにしています。というのは、両親との関係がうまくいってるならば、普通にいってるならば問題はありません。でも両親と息子あるいは娘の関係が不自然であるならば、歪んでいるならば、将来とても心配なことが起こりかねないということを私は思っています。ましてや目に見える両親を尊敬できないのに、愛することができないのに、どうして目に見えない天の父を愛することができましょうかということにもつながっていくわけです。ですから家庭の課題、そして親子のこと、夫婦のこと、それらはとても私たち、聖書を読む私たちにとって大切な神様からの語りかけがあるわけです。もう一つだけ、イエス様の尊い印象深い姿をですね、急な長順という牧師先生が個人だ教会におられました。でも早くももう何年前かな、5、6年前ですかね、その難病を患って天に戻っていかれました。その先生は牧港の時代にですね、私たち家族が牧港にいた時にですね、新学生として教会で過ごして一緒に歩んでいた方であったわけですね。でその先生の救われた証しをですね聞くと、それは十字架でイエス様が、この人たちを許してください、彼らは何をしているのかわからないのです、ってイエス様が十字架の最後の言葉を語られた、そのことをですね聞いた時に、読んだ時に、イエス・キリストは、イエス様は本当に神の子だって、私たち人間は許せないって、そういう人たちを、でもイエス様の姿を見る時に、私たちはイエス様に神の子であり、私たちのために命を捧げてくださった、そのことをですね本当に分かるようになったって、信じるようになったって、そして、バプテスマを受けてクリスチャンになって、献身して神学校に行って、そして教会に派遣されて行った、急な長順という先生がですねいたことです。ですからきっと皆さんにおいてもですね、イエス様の姿で、イエス様の歩みで印象深い姿は何ですかと、そのことを捉える、考える、そしてそのことをしっかり自分の人生の中で居場所を持っていく、そのことはですね、私たちの信仰生活にとって大事なことです。 で、私たちがイエス様と結びついているものであるならば、世の中の価値観の判断ではなく、神の価値観で、イエス・キリストの価値観で、御言葉の価値観で、私たちは人生を送っていくって、そしてそれに沿って生きていこうとする、最善を尽くす、その生き方が大事なことであるということができます。ですからクリスチャンになったって、変わったっていうのは、私の価値観が大きく変わりましたよって、そしてイエス様の言葉、聖書の言葉、天の父の言葉によって私の人生が導かれる、歩んでいくって、そのことをですね、私たちは確認したいと思うのです。さて、今日敵を愛するということですが、まあ、ここにテーマとして愛こそが唯一の道っていうふうに書いてあります。でも聖書には愛こそが、そうですね、最高の道とも書いてあるんです。その最高の道、唯一の道を私たちがこう考えるときに、敵を愛するということがですね、そのテーマととても関係があるわけです。私たちは敵を愛するって言われたときに、愛せよってイエス様が言われたときにですね、いや不可能です、できませんと、第一声は私たち心の中でそう思う、また、言うことになると思います。でも価値観が変わった自分であるならば、イエス様が言われたことは、これはできないことではなくて、私たちにできるからこそ私たちに語っている、その敵を愛せよという言葉だということができます。ですからイエス様は出来もしないのにそういうことを言われたのではなくて、十字架上で、そして敵対する人たちに対して、彼らを許してくださいって、彼らは何をしているかわからないのですって言われたことですね。それは敵を愛する、敵に対して本当に心を開いて、そして共に歩んでいこうとする、その姿であるわけです。どうしたら愛することができるのかということになるわけですけれども、まず考えてみるとですね、自分のことをよく考えてみるということは大切なことだと思います。私たちは愛する人、好きなならば愛しやすいです、好きになりたいです、なりやすいです。でも私たちはそうではない場合、私たちの心は閉ざされていきます。私に敵対するもの、あるいは私に嫌な言葉や言動や行動をするならば、とても心がこう、狭くなります。そして相手が向こうからやってくると横にそれてしまいます。そういうことがですね、あると思います。声をかけられても、そこにいることを知ってても逃げたくなるような、そういう思いがするものです。ですからこう敵を愛するっていうことを考えていくときに、私たちはどうしたらそのイエス様が言われるこう愛を持つことができるのかなというふうにですね、思うものですが、その時にですね、私はこの生理的に合わないっていうことを聞いたことがあるんです。生理的に合わないということは、これは本能的にこの相手を受け入れることができないという状況ですね。でもそういうことがあるんですね。で、本当に例えば相手の歩いてる姿が好きじゃないって、嫌だっていう、相手の声が私は受け入れられない、不思議なことですけれども、そういうことがあり得るんですね。その人の考え方が合わないということもありますし、ですから自分の肌の色とか相手の肌の色とか、そういうことも 相手は別に悪いことを私にしてるわけではないんですけど、とにかく嫌だって、合わないって、そういうことがですね、私たちの生活の中で起こりうることです。ですからそういうことがどうして起こるのかよくわからないんですけれども、でも私たちのこの中にそういういろんなことを拒絶するような、こう好き嫌い、あるいは愛すること、愛せないこと、そういうことがですね、私たちの中にある意味ではある、持っている。それは私が意識して出すわけではないんだけれども、でもそういうことでこうお互いの関係がうまくいかないって、そういうことがですね起こりうることです。ですからあの人はそうだよねって、この人もそういう欠点を持ってるよねっていう、そういうことではなくて、私も同じように相手から意味もなく、あるいは理由もわからないけれども嫌がられるものを持ってるかもしれないって、そういうことをですね、まず私たちはこう静まって考えておくということは大切なことかなと思います。愛せない深い理由が何かわからないけど、よくわからないけれども、あることが、そういうことがあるってことをですね、私たちが心に留めておくことです。それからどのように愛することができるかということは、どんな悪い人の中にも良いものがあるって、きらりと輝くものがあるって、全部悪いっていうことではなくて、この私たち、このお互いに相入れない人の中に、嫌なんだけど良くないんだけれども、でもその人の中に何か良いものもあるということをですね、私たちが心に留めておくことは大切であると思います。どんな人でも、悪い人でも、何か良いものを持っておられるということは、私たちの日々の体験の中でそのことを確認することができるかと思います。それから三つ目は、神様が私たち一人一人、分け隔てなく私たち一人一人を愛しておられるということが、今日の聖書の後半に書いてあります。読んでみると43節から48節まで読むと、どうぞ聞いていてください。聖書を持っている方は、開いて確認してください。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさいと、イエス様はですね、声かけられたんです。ですから天のお父様は、私たち全ての人々を愛している、平等に分け隔てなく愛しているって、だからあなた方もその子であるのだから、あなた方も天の父に倣って歩んでいくんですよと、そのようにですね、イエス様は言われたわけです。この神様が私たちを愛しているということなんですけれども、それは三つの言葉で聖書は私たちに区別をしています。一つは、神様は聖書の中でエロスの愛ということをですね、述べていきます。それはロマンチックで、お互い男女の中でよく囁かれる、用いられる、 エロスという言葉ですね。でもう一つはフィレオといって、アメリカにフィラデルフィアっていう町がありますけれども、それは兄弟姉妹の町ですよっていう、そういう意味があります。それは友人あるいは互いに親しい者たちの愛ですね。聖書の中ではヨナタンとダビデのその親友、死んでもその家族を本当に守り支えていくという約束をお互いにしたほどですね、愛しているという親友、友人の愛、兄弟姉妹の愛ですね。でも聖書はもう一つ大事なことをですね、私たちに愛を示しています。それがアガペという愛で、それはこの報酬を伴わない神の愛というふうに書いてあるんです。ですから神様は私たちをこう何か期待をして愛しているのではなくて、私たちがどういう状態であったとしても神は私たちを愛してくださるって、そして私たちを神の国へ招いておられるって、そのためにイエス様がこの地上に来られたということをですね、聖書は語ります。ですから神が愛しているのは神の愛、アガペーの愛だっていうんですね。このようにあなた方は愛されているんです。この報酬を、報いを求めない神の愛がいっぱいにあなた方の上に注がれているんですよ。ですからあなた方はその隣人を、また敵であったとしてもその方々のために祈っていく必要がありますよ。神様が愛しているからですというですね、そのようにどうしたら愛していけるのかなということを考えるときに、私たちの価値観、そして私たちの考え方、それがクリスチャンになって神の子となっているので、天の父なる神様の考え方、在り方、存在、イエス様の様子、その語りかけ、そして聖霊なる神様のそのこの神様の働きかけ、存在に私たちは教えられていくときに、私たちは敵を愛する、敵のために祈る、そういうものと変えられることがですね、できるわけです。さてなぜ私たちはこの敵を愛することが必要なのかということをですね、短く3つだけ語りますが、一つはですね、この私たちは憎しみを増幅していくと、増し加えていくと、目には目はだけではなくて、それがもっとエスカレートしてきます。ですから今の中東の、戦いとか、ロシアとウクライナの争いもそうですね、どっかで切らなければいけない、どっかで終わらなければいけない、それがですね、できないままにずっと流れているわけです。ですから憎しみは、私たちにその憎しみがもっともっと増え広がっていくということです。ですからどこかで私たちは悪の連鎖を、憎しみの連鎖を切らないといけない、断ち切らないといけない。そうしない限り、その憎しみはもっともっとエスカレートしていくということになります。で、二つ目は、憎しみを持つとですね、この私、憎しみを持っていると相手のことがよく見えなくなってしまいます。周りのことがよく見えなくなってしまいます。カッとのぼせてしまって、カッと心でいっぱい憎しみがあるので、自分自身の姿が歪んでくるんですね。だからこの恐ろしい事件とか、こう冷静に静まって考えるとそういうことはできないんですけれども、でも憎しみが私を支配していると、その憎しみは私の人格を歪めます。そしてその人格が、この歪んだ人格で相手を見てしまうので、周りを見てしまうので、恐ろしい状況が繰り広げられていくことになります。ですから物事を正しく見ることができない姿がですね、私たちの中に起こるからです。さて3つ目、愛は人を変えます。人を立て替えます。そして人を この作り出す力を持っていると言ってよいでしょう。私たちが愛をこう分かち合うときに、愛は減るのではない、いよいよ増し加わって、そして愛は建設的に創造的に周りを変えていくと。このクリスチャンの歴史、あるいはキリスト教の歴史を見ても、愛が多くの国々を変えていく、多くの影響を与え続けてくるということがですね、言われる、私たちは経験していることです。でも憎しみはこの物事を打ち立て、そして打ち立てるどころか倒していく、そして破壊的になっていく、そういうことが私たちのこう日常でも、また周りの新聞やテレビや報道でも、世界の様子でもですね、そのことは私たちはこう確認することができるわけです。さて、そのようにですね、どうしたらできるのかな、愛することができるのかな、どうしたら、なぜこの愛が必要なのかなということを考えると、最後に神様が私たちに与えてくださった、その第一コリントの13章の、中に、今日の結論、今日の、締める言葉、そのことをですね紹介することができます。コリントの13章の1節から13節までを後でゆっくりお読み、ください。特に4節から7節の中で、愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、憂いを失せず失せず、自分の利益を求めず苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐えると聖書は語ります。そして最後にですね、聖書が言っていることは、それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る、その中で最も大いなるものは愛であると、聖書は、パウロは語っています。そして13章の1節のちょっと手前に、すぐ直前にある言葉は、そこで私はあなた方に最高の道を教えようと、唯一の道を教えようと言われた言葉が今日のテーマになります。ですから、その言葉にですね、この最高の道を教える、信仰、希望、愛、最後まで残る、でもその中で大いなるものは愛だって言われたんですね。なぜ大いなるものですか？信仰、希望もすごいじゃないですか。でもあえて大いなるものは愛ですと言われたのは、神は愛だからです、神は愛だからですと。そして信仰も希望も愛に包まれている、愛に属すると聖書は語っています。ですから、今週私たちは敵をのために祈れって、ちょっと敵言ったらちょっと戸惑ってしまうんですけど、まだ言葉としてですね、でも聖書は敵のために祈り、愛しなさいって言ってるんです。私たちも今週御言葉に、この神様の愛、大いなる道、最高の道を私たちも体験してまいりたいと思います。ではお祈りします。愛する天のお父様、今日は、イエス様の言葉、敵を愛しなさい、祈りなさいって言われた言葉から考えてみました。本当に私たちはイエス様を信じて新しく生まれ変わりました。価値観が変わりました。神の子として生きていくということを私たちは委ねられています。それなのに日常生活ではなかなかその姿が感じられない自分であります。でもイエス様はそう言われたので、イエス様の言葉に素直に従って、そして 愛をいただいて、そして愛していける自分とさせてください。この1週間も素晴らしい1週間を送ることができるように守り導いてください。この祈り、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。